こんにちは。今日の深掘りへようこそ。今日のテーマはですね、多くの人が経験してるかもしれない足のむくみとかだるさ。夕方になるとこう靴がきつくなったり、足がずーんと重く感じたり、あなたもそんな経験ありませんか？今回はですね、日本の有名な情報番組試してガッテンで紹介されたちょっと意外な原因と、あと驚くほどシンプルな対策について、情報源を詳しく見ていこうと思います。番組だと北海道の小樽のお寿司屋さんでしたっけ？
ああ、はいはい。
切実な声が紹介されてましたよね。1日8時間以上立ちっぱなしで、足が痛くて腫れてもう立てないくらいなんて日もあるって。これって単なる疲れとかよく言うじゃないですか。リンパの流れが悪いとか、それだけなのかなって思うんですけど。
そこがですね、今回の、ポイントというか番組が注目したところなんです。実はリンパっていうよりは静脈にある弁ですね。ここの機能不全が原因じゃないかっていう。
静脈の弁ですか？
そうなんです。足の静脈って血液を重力に逆らって心臓に戻すすごく大事な役割があるんですけど、その中に血液が逆流しないようにするための弁っていうのが、一方通行の扉みたいに10個から20個くらいこうついてるんですよ。
へえ、一方通行の扉なるほどなるほど。それがじゃあうまく機能しなくなっちゃうと？
そうなんです。特に立ち仕事とかでずっと同じ姿勢でいると足にどうしても血液が溜まりやすくなるんですね。そうすると静脈がこう内側からの圧で少しずつ広がってきちゃって、で本来ならぴったり閉じるはずのその弁の扉にちょっと隙間ができちゃう。番組では歯の字の状態って言ってましたけど、要は弁が完全に閉じきれないと。
なるほど、歯の字ね。それで血液が逆流しちゃうわけですね。番組の超音波検査でしたっけ？それで20人調べて12人かな、かなりの割合で血液がブシューって逆流する音が確認されたって。
まさにそれです。あの音っていうのは弁がちゃんと機能してなくて、血液が本来と逆の方向に漏れ出てるっていうか、そういう異常な血流の音なんですね。でこの逆流した血液が血管の中に溜まることで足のむくみとかだるさ、あと夜に足がつる小村帰り、こういう不快な症状の主な原因の一つじゃないかと考えられているわけです。
いやー、なるほど。なんかリンパの問題だって思いがちですけど、静脈の弁がそんなに大事だったとは？
ええ。
しかも放っておくと隣の弁までこう影響が出ちゃったりして、下肢静脈瘤とか皮膚炎とか、そういうリスクも上がる可能性があるんですよね。
その通りです。だから見た目だけの問題じゃなくて、やっぱり健康にも関わることなので、軽く考えられないですよね。これがもしかしたらあなたの足の不調のこう隠れた原因かもしれないということです。
じゃあどうすればいいんでしょう？番組がこれを買ってくださいってすごく強く推してた対策がありましたよね。
ありましたね。それが弾性ストッキング。いわゆる段階着圧ソックスのことですね。
着圧ソックス。
さっきのお寿司屋さんも私の足の命ですって言ってましたけど。
言ってましたね。
あれは単なる気休めとかじゃなくて、ちゃんと医学的な根拠に基づいた対策なんですよ。
ストッキングでどうやってその便の問題を解決するんですか？
ですね、原理はすごくシンプルで、ストッキングが外側からふくらはぎをこう適度に圧迫しますよね。その圧で広がっちゃってた静脈を物理的にこうキュッと補足するわけです。
はいはい。
そうすると隙間ができていた弁の扉がまたちゃんと閉じやすくなる。
なるほど。
弁の変形自体が少し改善する可能性もあるって言われてますね。
へえ、物理的に助けてあげるんですね。それ選ぶときってなんかポイントとかあるんですか？
それは大事ですね。まず商品の表示をよく見ることです。血行促進とか段階着圧設計っていう言葉が入ってるか、足首のところが一番圧が高くて、ふくらはぎ、太ももって上に行くにつれてだんだん圧が弱くなるように作られているものが効果的ですね。
段階的にですね。
これ一般医療機器として届け出されているものも多いんですけど、そういう表示があると、血行促進効果とか一定の基準を満たしてるっていう一つの目安にはなりますね。
なるほど。一般医療機器かどうかもチェックポイントですね。サイズ選びもすごく重要そうですね。
それはものすごく重要です。必ずご自身の足首とかふくらはぎの周りの長さを測って、サイズ表とちゃんと照らし合わせてぴったり合うものを選んでください。 大きすぎても小さすぎても期待する効果が出なかったり、逆に血行を悪くしちゃったりする可能性もあるので。
確かに。履くのになんかコツがあるとか？
ああ、そうですね。ちょっと慣れはいるかもしれないですけど、ポイントはまずストッキングをこう手繰り寄せてかかとの部分まで裏返しちゃうんですね。
裏返す？はい。
で、足先を入れてかかとをまずしっかり合わせる。そこからシワにならないように気をつけながら均等にこうゆっくり上に引き上げていく感じです。
なるほど。
もしちょっと滑りが悪いなっていう時は、足先にビニール袋とかレジ袋をかぶせてから履いて、最後にその袋をスーッと引き抜くと結構スムーズに履けますよ。
へえ、それはいいこと聞きました。じゃあ日常的に結構取り入れられそうですね。つまり、まとめると、足のしつこいむくみとか疲れを感じてる場合、それはただ疲れてるだけじゃなくて、静脈の弁の機能不全、これが原因かもしれなくて、でその対策として段階着圧設計の弾性ストッキングが、その根本的なメカニズムにこう働きかける有効な手段になりうるってことですね。
まさにそういうことです。症状を笑わげるだけじゃなくて、その原因にアプローチするっていう、その視点がすごく大事になってきますね。
なるほどな。さて、では最後に、これを聞いてるあなたに一つちょっと考えてみてほしいことがあります。
ここで少しだけこう視野を広げてみたいんですけどね、足の静脈の血流には、実はふくらはぎの筋肉もすごく大きく関わってるんですよ。
あ、筋肉ですか。
はい。歩いたり足を動かしたりすると筋肉がこう収縮しますよね。それがポンプみたいに静脈をこうギュッと圧迫して血液を心臓の方に押し上げるのを助けてるんです。第二の心臓なんて言われたりもしますけど。
聞いたことあります、第二の心臓。
今回ご紹介した弾性ストッキングというのはもちろんすごく有効な手段なんですけど、それ以外にですね、このふくらはぎの筋肉ポンプの働きをこう意識して、日常生活の中で重力に逆らって血液を戻そうと頑張ってるあなたの静脈をサポートするために、何か簡単にできる工夫とか習慣って他にどんなことがあるでしょうか。ちょっとそんなことを考えてみるのも面白いかもしれませんね。